近藤隆二のいつまでも発展途上人。こんばんは、パーソナリティの近藤隆二です。今日もこの番組をお聞きいただきありがとうございます。皆さん、どうぞ最後までお付き合いください。この番組では、人が日々変化成長し続けることの大切さをお伝えしていきたいと思います。私が日常の中で考え感じたことをお伝えしたり、素敵なお話を聞かせていただける方々をゲストにお招きして、皆様に気づきのきっかけをお届けできればと思います。今日は昨年読んだ本、医師・医学博士の奥信也さんが書かれた世界最先端の健康戦略の紹介をさせていただきながら、これからの長寿社会にどのような生き方をすればよいのか、この健康戦略の考え方を組織の経営に生かすことはできないだろうか、などを皆様と一緒に考えていきたいと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。昨年暮れ、奥信也さんの世界最先端の健康戦略という本を読みました。この本が非常に素晴らしかったので、今日はこの本の紹介をさせていただきながら、いろんなことを考えていきたいと思います。この本の帯には、心理論、健康ファイナンス思考で死ぬまで元気と書かれています。この死ぬまで元気っていうのが非常にいいですよね。健康維持にファイナンス思考を取り入れること、これは初めて聞きましたし、また奥さんは、人間は生物学的に理論上は120歳まで生きられるっていうふうに書かれているんです。で、最初これを読んだ時には120歳は無理じゃないのかなっていうふうに思ったんですけれども、この本を読んでいくうちに、なるほど、十分可能かもしれないな、なんていう気になっていきました。なぜそうなのかっていう理由と、このような時代に生き方そのものをどうするべきなのかという本という提案をですね、この本の中でされています。日々私が漠然と考えていたことを見事に言語化していただいていて、なるほど、その通りだなと思いながら一気に読ませていただきました。この本をの内容をお伝えしながらですね、これからの人生はどのように生きていけばいいのか、この考え方が組織の経営の参考にならないかなどを、この番組で皆様と一緒に考えていきたいと思います。皆さん、120歳というとですね、これ何というかご存知ですかね。私も初めて知ったんですが、これ赤寿っていう言うそうです。赤寿というのは昔のことぶきっていう書いて赤寿。また大還暦ということもあるようです。まあ、なんか大還暦の方が分かりやすいですよね。まあ、60歳の2倍ですから大還暦。まあ、こういった言い方もあるみたいなんですけれども、まあ、還暦の方でもあと60年人生が続くと考えるとですね、どうしていいのか想像することさえ難しいような気がします。ただこの120歳まで生きられると考える背景にはですね、現在の医療やテクノロジーの大きな進歩があるという理由があります。まあ、奥さんは医療の完成はもう95まで来ていて、 もう不死時代が来る、まあ、こんなことを言われています。ただそうは言いながらもですね、9合目から、まあ、頂上までが一番厳しいって言われるように、まだまだ難しい問題もたくさんあります。まあ、このような最先端のですね、情報とか考え方をですね、たくさんこの本に書かれているんですけれども、この番組の中で全てをお伝えすることはできませんので、まあ、詳しくは本に譲りますけれども、まあ、一つ例を言いますとね、まあ、がんという病気がありますけれども、まあ、がんというのは非常にその恐ろしい病気で治らないというイメージがずっとあったかと思うんですが、まあ、今あの時代ではがんも克服できる時代になってきた、まあ、分子標的薬とか免疫チェックポイント阻害剤とか、あと最近では光免疫療法などという新しい療法も出てきているようです。まあ、こういったもので克服できるんですけれども、まだがんの中にも難しいものもある、まあ、このようなことが書かれています。それと、まあ、病気は実はですね、治らないものが9割、で病気とその共存することが非常に重要だということもこの本に書かれています。まあ、治るということと克服するということは意味が違うということですよね。要はさまざまなその医療とかですね、最先端の技術を使って、病気がありながらも、まあ、通常の生活を過ごしていく、まあ、こういったことがこれからの、まあ、生き方になっていくんではないかなということを言われています。でただこういったものがですね、進歩したからといって、まあじゃあ健康に気をつけなくてもいいのかっていうと、そういうわけではないわけです。でこの本の中ではですね、一番重要なのは血管を健康に保つことだということを言われています。例えばですね、心臓とか肺なんていう臓器は、まあ、大体が効くっていう言われるとね、なんかイメージが湧きますよね。まあ、人工心肺とかですね、そういったものが、まあ、すでにあったりしますから、イメージができるんですけれども、この血管はですね、それは困難だというふうに書かれています。まあ、血管は毛細血管まで入れると1人の人間の血管は10万キロにも及ぶらしくて、これをですね全部入れ替えるのは不可能、まあ、再生医療を使ってもなかなか難しいっていうことが書いてありますので、今後当分ですね、まあ、いろんな医療が進んだとしても最大の死因は血管が原因になることが必要だというようなことが書いてあって、これ非常に勉強になりました。でこの血管をですね、健康に維持していくってことが、まあ、キーポイントになるわけですけれども、これをですね、ファイナンス思考を生かして考えようというのがこの本の趣旨なんですね。でファイナンス思考ってお金のことです。まあもう少し詳しく言うと、ファイナンシャルプランをするということなんですけれども、まあ、老後の資金を確保するためにはこんな考え方をします。まず自分の経済情報を正しく把握する、現在の状況を把握するということですね。で、次に若い頃は無駄遣いしていてもいい年になったら浪費を控えて将来に備える。で先々のリターンを考えて今できる投資をする。で最後に貯めて増やしたお金を有意義に使う。この有意義に使うということが非常に重要なことだと思います。でこれをそのままですね、この健康維持に置き換えてみるとこういう考え方になります。自分の健康状態を正しく把握する。次に若い頃は少々の無茶をしてもある程度の年齢になったら極端な不節制を控える。次に先々まで健康を維持するために早いうちから生活習慣を改めておく。そして最後に健康で長生きできる人生を有意義に過ごすということですね。やはりここでもですね、有意義に過ごすということが重要だということです。まあお金や健康っていうのはこれは目的ではなくて良い人生を送るための、まあ、手段である、まあ、こういうことをですね言われていて、まさにその通りだなという気がしました。まあ健康維持をファイナンス ファイナンシャルプランに置き換えて考えるとこういう感じですね。健康を維持して管理して生活を充実させて自分の価値を最大化する、まあ、こういったことがこの本には書かれています。でこれをもう少し分かりやすく言い換えるとですね、まず一番目に健康を可視化する、まあ、目に見える状況にするっていうことですよね。で2番目に臓器を節約する。これはさまざまな臓器がそうなんですけれども、特に血管、これが非常に、重要だということです。で3番目に健康に投資する。で投資するっていうのは何もこうスポーツジムに通うとかですね、そういうことではなくて、まあ、生活習慣を改めたりとか考え方を変えたりとか、そういったことも投資に入るということですね。で4番目に健康を消費する、健康資産を有意義に使うということですね。健康な状態であって、じゃあ自分は何をするのか、どういう人生を送るのか、まあ、これをですね健康の PDCA サイクルだというふうに、言われています。まあ、お金も健康も日々を過ごすための大事な資産、まあ、先の長い人生設計を見据えた自己マネジメントが非常に重要だと、まあ、こんなことが詳しく書かれています。ここまでですねこの本の概要をお話ししてきたんですけれども、後半はこの内容をもう少し詳しく話しながら、どんな人生、どんな考え方、どんな人生を送ればいいのかなとか、組織の運営にこういった考え方が参考にならないかな、まあこういうことをですね考えて、いきたいと思います。では一度お休みさせていただきます。前半で本の概要をお話ししましたけれども、まあ、人の体の健康について、お話をしてきたんですが、この人の体をですね組織に置き換えて考えると驚くほどこの考え方が組織の経営にも当てはまることがたくさんあるなということに気づかされます。でまず最初ですね、先ほど健康を可視化するというお話をしましたけれども、まあ、これは体という資本の状態をモニタリングするということなんですけれどもね、まあ思いつくのが健康診断、まあ、こういったものがあります。あるいは最近はですね、まあ、アップルウォッチなんかでね心電図がチェックできるようになったりとか、いろんなデータが取れるようになってますけども、そういったものを使って自分の健康状態を把握する、まあ、こういったことなんですけれども、これをですねやはりこう、まあ、タイムリーに継続的に把握しておくってことは非常に重要だということですよね。でこれはですね経営組織にも当てはまることだと思います。まあ、現状がですね、明確に目に見える形になっていないと何が問題なのかってのは分からないわけですよね。まあ、そういう意味では人の体も組織も現状をしっかり目に見える形にしておくってことが非常に重要だなというふうに思います。それとそのデータがあったとしてもですね、それをしっかり読み込んで、どういうところが問題なのか、何をしなければならないのかということを考えて行動しなければいけないですよね。でこれもですね経営にも同じことが言えてですね、データがあってもそれをしっかり把握できていない、内容を理解できない、まあ、そういうことがあります。 で、こういうことを解決するために、健康を維持するためにはかかりつけのお医者さんにいていただいて、定期的にお会いしてアドバイスをもらうと、これ非常に有効なんですけれども、経営に関しても同じで、自分ではわからないこと、客観的に見て、状況を指摘していただいたりとか、アドバイスをしてくれる、まあ、そういった人の存在が非常に重要だということも、これも非常に共通する部分ではないかなというふうに思います。まあ、今後はですね、AI とかですね、そういったものがどんどん進歩してきて、まあ、ずっとですね、人の体の状態をモニタリングしてくれて、で、それをフィードバックしてくれる、まあ、こういった時代になるかもしれませんけれども、経営においてもですね、まあ、できるだけ短いレンジでですね、状況を把握し続ける、まあ、こういうことが重要になってくるのではないかなというふうに思っています。2番目にですね、臓器を節約する、まあ、これは酷使せず長持ちさせるということなんですけれども、先ほども、お話しましたけれども、代替できる臓器とそうではないものがあるということを話しました。で、まあ、これから不死時代を迎える、なかなか死ななくなる時代を迎えるというふうなお話をしましたけれども、これはイコール不老時代ではないということですよね。やはり人間は年を取ると老いていきますので、そのために臓器をずっと使えるように節約していくということが非常に重要だというふうに思います。で、先ほど血管が非常に重要だということをお話ししましたけれども、まあ、血管は代替が効かない、再生も難しい、まあ、こういうことですから、さまざまな医療が進んでですね、まあ、病気が克服できる、あるいは共存できる、こういうふうになっても血管がですね、劣化してしまうと、もうこれはもうダメだということですよね。で、血管の劣化の原因はですね、まあ、老化だけではなくて、高血圧とか糖尿病とか脂質異常とかメタボリックシンドロームとか、まあ、こういった生活習慣病、まあ、サイレントキラーと言われているようですけれども、そういったものが原因になることが多いようなんですけれども、最強の、まあ、健康維持の方法は生活習慣病を予防して血管を守ることだ、まあ、こういうことがこの本には書かれています。で、これはですね、私は組織に当てはめて考えたときに何だろうかと思ったんですけど、私は組織の、まあ、人とか組織間、まあ、そういった組織間とか人の間のですね、何て言うんでしょう、コミュニケーションっていうんでしょうかね、情報のそのやり取りっていうんでしょうか、あるいは信頼関係というんでしょうか、まあ、そういったものがなんかイメージされました。で、組織っていうのは、まあ、人でできてるわけですから、人の関係性が悪いと、これ組織ってだんだん機能不全になっていくんですよね。まあ、情報が流れない、あるいは信頼関係がないとスムーズに動けない、まあ、こういったことが出てくるわけで、何かこの血液っていうのは、そういった情報とか信頼関係とか、まあ、そういったものではないのかなという気がしています。で、そういったものがですね、気がつかないうちに、動脈硬化のようにですね、硬くなってしまって、風通しが悪くなる、まあ、これがですね、この血管を健康に維持することの、まあ、組織への、まあ、なんか、参考になることではないかな、まあ、こんな気がしています。で、この血管というのはですね、他にもですね、非常に重要な影響があるみたいで、まあ、目とかですね、聴力とか、もちろん脳ですよね、こういったものも、その血管が健康で血液がしっかり流れていないと、どんどん劣化していくっていうことが分かっているようですので、私自身もですね、あまり血管のこと今までそんなに気にしたことはなかったんですけども、これを読んでですね、血管の維持イコール健康維持だ、まあ、これをちょっと肝に銘じていきたいなというふうに思っています。で、3番目の健康に投資する、 で、これは早めの取り組みで、後々の健康を確保するということなんですけれども、まあ、これはあの投資というとお金を払ってっていうイメージがあると思いますけれども、それだけではなくて、まあ、将来に備える意識や行動、こういったものも投資に含まれるっていうふうに、考えるべきだと思います。で、生活習慣病の予防は長期的に継続的に取り組む必要があります。まあ、今までですね、不摂生をしていたのに、1週間健康な生活をしたからといってすぐに解消できるわけではないわけですよね。長年の不摂生で、状態が悪くなっているわけですから、生活習慣もですね、じっくりと長く、良い状態を維持しなければならない。で、生活習慣病は発症も予防も一日にしてならずということが言われていましたけど、まさにその通りだなというふうに思います。で、この中でですね、非常に重要なことが書かれていて、歯の健康ですよね。これが健康、血管の健康にとって非常に重要なことだということが書かれていました。歯周病ですね。歯周病のその菌がですね、口の毛細血管から血管に入ると、それが全身の血管に、悪い影響を起こして、さまざまな悪い状態を作っていく、こういうことがありますので、歯の健康と体の健康っていうのは非常に密接につながっている。やはりこう人間の体っていうのは、まあ部分だけを見るのではなくて全体をですね、見ていかなければならないなということが、これよく分かりました。で、このようなことを見ていくとですね、組織もですね、部分を見るのではなくて全体を見ていかなければならないなということが感じられました。まあ組織を人の体に例えると、やはり生活習慣を悪くすると悪くなっていく。で、それを維持するためには定期的なチェック、メンテナンスが必要で、環境を良くすることが必要、まあ、こういうことなんですけれども、組織にも全く同じことが言えるんではないかなと思います。まあ、うちの会社は、あるいはうちのクリニックは、うちの組織はみんないい人ばっかりだから別にほっといても大丈夫とかってなっていると、知らない間にですね、非常に悪い状態になってしまっている。まあ、こういうことが非常に多いですから、やはり日々のメンテナンス、いい環境づくり、まあ、これは欠かせないなっていう気がしています。で、最後にですね、その健康を上手に消費するということなんですけれども、手にした健康を自分の人生に生かすっていうことですね。で、これはですね、この本の中で一番この部分が重要というか、私はこう心に刺さったんですけれども、結局、例えばお金、に例えるとですね、本当に大切なのはお金があることではなくて、そのお金でしたいことがあるということだということなんですね。まあ、したいこと、使い道、目的があることが大事であると。で、健康もですね、同じですね。健康でいることは人生の最終目的ではなくて、人生を楽しんで夢や希望を実現したり目標を達成したりするために健康が必要だということですから、健康も目的のための手段に過ぎない、まあ、こういうことが書かれてありました。何のために健康になろうとするのか、何のために健康を維持しようとするのか、まあ、これが大事ということですよね。で、健康はあの世に持っていけないっていうのが、これちょっと笑っちゃいましたけど、まさにその通りだなっていう気がしています。で、組織に関してもですね、これ全く同じでですね、何のためにこの組織はあるのか、何のために経営をしているのか、何のために資産を蓄積しているのか、まあ、こういうことが明確になっていないと、方向性がブレてしまいますよね。で、ブレた組織っていうのは、まあ 構成員がバラバラになったりとか、そういうことになってしまって、もう途中でですね、こう組織が崩壊してしまうなんていう、こういうケースは結構あるわけですけれども、これも健康と組織というのは非常に共通項があるなという気がしています。で、この本を読みながらですね、やっぱりじゃあ120歳生きたとして、まだ先何十年もある、イメージができないんだけれども、人は年を取ると体はどんどん劣化していくことは間違いないですよね。体力は落ちていって、なかなか動けなくなってしまう。将来的にはもしかしたら車椅子とか半分寝たきりになってしまう。まあこういうこともあり得るわけです。それでも幸せな人生を送っていくためには、その価値観というものをですね、物とかお金とか外部のものに置いておくとですね、これ年を取れば取るほどだんだんだんだんそれは実現できなくなっていくわけですから、まあ生きがいがなくなっていくと思います。で、その代わり、精神心というものは実は劣化しないかもしれないんですよね。なので、その価値観というものをもちろん外のものに持つことも必要なんですけれども、自分の中にですね、見出していく生き方、まあこういったものがですね、これからの長寿社会、特に人生120歳時代なんていう時代にはですね、非常に重要なことではないかなという気がしています。このあたりもですね、この奥さんはですね、非常に熱い気持ちでですね、書かれていて、ああ、これからの医療っていうのは、あるいはお医者様っていうのは、なんて言うんでしょう。治療とかそういったものも非常に重要なんですけども、そういった生き方とかですね、そういったものも、アドバイス、していく時代になってくるのかな、なんていうことも、感じたり、しました。まあ、今日はですね、素晴らしい本をご紹介しながら、今私が感じていることをお伝えしてまいりました。あなたはこれを聞いていただいてどんなことを感じていただけたでしょうか。もし何かですね、感じたことなんかありましたら、いろいろと教えていただければ幸いです。では、最後にさせていただきます。
夢の種。
今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組はですね、第5週を除く毎週水曜日22時30分から放送されます。また次回もぜひお会いしましょう。ではおやすみなさい。
しばらくぶりに帰ってきたのに、昼も夜も慣れない顔ばかり。だけど忘れたりしないよ、丘の上に咲く君が守ってくれていたあのひまわり。柔らかな風に押されてバスは進んでく。